2024年5月13日月曜日、時刻は午前8時6分を過ぎたところです。さて、中井沙央衆さんですね、サリバンの統合失調症論、まあ、これは、まあ、専門分野の方には、ね、興味深いと思うんですけれども、もうここは飛ばして一つだけご紹介しましたね。精神医学は対人関係の、まあ、学であると、その先駆者ではないかと、サリバンはというふうなことのお話でした。で、その後にですね、いくつか小さなエッセイが続くんですけれども、一つは一つの日本語観ということと、で、戦後に勇気づけられたこと、これはまあどちらも飛ばしてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、その次にあるロシア人っていうのが、これちょっと面白いんです。面白いっていうか、この出だしのところ、まあ、半分冒頭の半分ぐらいが、そういうことをちょっと知っておくと、いいかなと思うことが書いてあるんですよね。どういうことかというと、ロシア人というタイトルで、冒頭のところに、分かるという言葉ほど分かっていないものはない、我々は何をもって分かり合えたとするのであろうか、特にロシア人を分かるには特別な条件があるように思われると、まず冒頭の書き出しがありまして、これその冒頭の分かるということほど分かっていないものはないというのは、なんか老子が言ってた確か思いますけどね。いや、実際本当にそうですね。我々は何をどう分かってるんでしょうかね。で、特にロシア人はということなんですけれども、まだちょっと伏線がありまして、次がですね、こういうふうになっております。ユダヤ人との付き合いは難しいと言われるが、12世紀の偉大なユダヤ哲学者マイモニデスの存在を知っているかどうかではっきり違うと思う。この名は一つのキーワードだ。これを畏敬の念を持って口にしただけで相手の態度ははっきり変わると、ユダヤ人の人にね。そういえばユダヤ哲学者でマイモニデスっていう方がおられましたねと、こう言うと、もう相手がへっとこうなるわけですよね。もう相手の態度ははっきり変わると。で、次の文章でね、ですけれども、現代ギリシャには2人のノーベル賞受賞者を含む大詩人がいる。これを知ると知らないとでは大違いである。アリストテレスやプラトンではダメである。古代のことを高校で習ってはいるが、現代ギリシャ人は外国人が古代ギリシャばかり賛美するのにうんざりしているのである。動機が何であれ、マイモニデスや現代ギリシャの大詩人、例えばカバフィス、セフェリス、モリティス、リッツォスなどを多少でも知れば、それを生んだ民族への畏敬がこちらに生まれる。また理解しようとする外国人の心根は喜ばれる。彼らはこの文化英雄たちが普遍性を持っていることを確信し、不当に軽視されていると思っている。なるほど。ユダヤ人にとっては哲学者のマイモニデス、現代ギリシャ人にとっては大詩人たち。なるほどね。で、また文章は続いて、次なんですね。しかし、ユダヤ人もギリシャ、現代ギリシャ人もその名を語れば、ああ、これ分かってくれてるなというふうに相手が思うんだけれども、しかしロシア人のプーシキンへの畏敬となると違う。 プーシキンはほとんど神であって、外国人がうかうか土足で踏み込めない聖域である。翻訳が、日本訳があるということさえも冒涜と感じられているようだ。ロシア語でなければプーシキンがわかるはずはないとロシア人は言う。ロシア人と分かり合うのは絶望的だと感じる時だ。しかしこれは日本人が俳句を語る外国人に対する態度に少し似ている。そうなんですよね。こう自分の方に振り返ってみるとね、同じようなことを言ってるっていうか感じてるっていうことは多々あるもんで、でこれを読んだ時に、あ、そんなにプーシキンってそうなのかなと思ったんですけど、昔10代の頃から通ってた寺子屋みたいな塾で演劇に連れて行ってもらってて、確かプーシキンも舞台いくつかあって見たと思うんですね。もう何気なく見てたわけですけど、そうなのかなと思って、でこれ読みながらふっとその最後のところのね、この日本人の外国人が俳句うんぬんっていう箇所ありますね。でそれはああそうやな、ありえるなと。で全部昔ですけれども、北朝鮮の、誰が亡くなった時かな、金正日、今のお父さんの方ですかね、亡くなった時に、まあ、映像が流れますよね。もう号泣してうんぬんというのは、まあ、号泣はもともと韓国では人が亡くなった時に泣くっていうことが弔いと、もう本当に大地を叩きながらというのはよくあるんですけれども、まあそういうこうシーンが流れますけれども、でそれを見たある知人の人が、もうあんな考えられないとこう言ったんですよね。でも昭和天皇が亡くなった時も結局同じようなね、光景がありましたよね。ですから自分たちのことはちょっとこう当たり前だから、こうですから他者、他国っていうか民族がちょっと違った時に異様に見えるんだけれども、今度向こうの民族から見るとまたね、異様に見えてるっていうことはまあ多々あるもので、まあ、そういうことも了解しとかないといけないなと、これをまた読みながら思いましたね。まあ、いずれにしろ人のことっていうのは分からない、分からないもんだというふうに、思いますよね。まあまあそれもいろんなことを学んだおかげで、そう簡単に分かるものではないということが、本当に実感を持って分かるようになったっていうことが良かったんじゃないかなと思うんですね。もう世の中のこともそうだし、人のこともそうだし、何より自分のことも分かってないんちゃうかということがありますから、まあ2016年にまとめた授業のすすめの中でちょっと書いたんですけれども、まあ人のことも分かってるのは 4% ぐらいじゃないかと、 4、5%。 なぜそれはまた 4、5% かって言ったら、まあ、宇宙の物質分かってるの 4、5% ってこう聞いた時に、意外と人のことってそれぐらいしか分かってないんちゃうかなと思ったんですよね。まあ、そういうふうに思っててちょうどぐらいじゃないですかね。ほとんど相手のことは分からない、だから、まあ、分かることはないわけだけれども、何か分かるかもしれないということで努力するというところに、まあ、意味があるんじゃないかなというふうなことをね、思えるようになったのは良かったんじゃないかなと思いますが、といったところで時刻が8時15分を過ぎたところです。以上です。